そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
壊れました。
え？
違いますよ。和田が壊れたんではない、まあ、ある意味そうですけれどもある意味もうすでに和田は壊れておりますけど、違う、壊れてはいないですよ下平さん。危ない危ない、はい、あのね、人類にとって大切なものが壊れた、崩壊したんですよ。
え、
正確に言うとね、一部が崩壊しかかっていて、これはもう使えないねということになりかけているんですが、下平さんご存知？
何が壊れかけてます？
アレシボ電波天文台なんですね。
ああ。
下平さん、お名前聞いたことはございますかね。アレシボ電波天文台、はい、あるいはね、アレシボ電波望遠鏡なんて言いますが、はい、非常に大きな電波望遠鏡なんですけれども、
うん、
今年ですね、これが何度か、災害に見舞われて、そして老朽化のせいもあって、はい、壊れかけなんですね。壊れかけのレディオなんですね、もはや。
ああ。
今日はですね、この、ま、はい、我々ほら、天文宇宙番組じゃないですか。
うん。
理科っぽい見方をすると、世の中がどうにかなっちゃうやつじゃないですか。なので、
どうにかなっちゃったか怖いな。
天文関係の話題を今日は。
はい。
天文番組ですからね、そのね、アレシボ電波天文台がえらいことになってると。で、はい、多分ですね、もうこれは運用が止まってしまうんじゃないかと思うんですが、そんなニュースが飛び込んできましたので、
はい、
じゃあアレシボ電波天文台ってのは一体どういうもんなのかと、でどんな活躍をしてきたのかなんていうお話をですね、これからしてみたいと思いますよ、はい、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんばんは。ZTN、雑貨店ニュースの時間です。日本の小惑星探査機、ハヤブサ2の資料カプセルが、日本時間12月6日未明、オーストラリアのウーメラ砂漠に帰還します。JAXA によりますと、ハヤブサ2は、日本時間12月5日午後2時にカプセルを分離、午後3時に地球圏離脱軌道変更を行う、とのことです。これに合わせ、日本惑星協会では何らかのイベントを企画していることが関係者への取材で分かりました。取材班の質問に対し、日本惑星協会の井本明代表理事は、カプセル分離のタイミングと軌道変更のタイミングに合わせて何かやりたいけど、まだ発表できんのですわ。コロナのせいで集まるわけにもいかないから、困っちゃうよね、あっはっは、と答えた、とのことです。また井本理事は、日本惑星協会のツイッター見せてくれたら、一番早いんちゃうかな、とも答えており、今後の動向が注目されます。さて、解説の下平さん。
はい。
日本惑星協会がハヤブサ2のカプセル帰還に合わせて何らかの動きを見せそうですが、これについてはどう思われますか？
わからないですね。
そうですね。わからない点非常に多いですね。ただ、集まるわけにはいかないという井本理事の言葉が一つの鍵になるように思えるんですけれども、この辺はいかがですか？
わからないですね。
なるほど、その通りですね。ただそんな雑貨店を聞いてくれるようなちょっとアレな方々はこういったものに積極的に参加していく可能性ありますよね。ですので今後も注意して見守っていく必要があるのではないかと思います。 ZTN 雑貨店ニュースでした。
そんな雑貨店、そんな雑貨店
さん、下平さん。
はい。
もういい加減怒られんじゃねえかな、僕。あのね、日本惑星協会のね、井本代表理事にね、頼まれたの。
はい。うん。
なんかね、はやぶさ2が帰ってくるから、カプセル帰ってくるから、それに合わせてね、うんうん、なんかいろんなこと考えてんだけど、なかなか集まるわけもいかないからと。はい、でもまだ、うん、まだね、あの、公表はできないけど、もうそろそろ公表されてんじゃないかな、いろんなこと考えてるそうなんですよ。
うん、うん、うん、うん。
なので、それをね、雑貨店、まあ、井本さんと親交ありますから。
はい。
雑貨店で広めてくれないかと。ね、言われて、うん、言われて、うん、話聞いた挙句にあれですよ、下平さん。
あれでしょ？だって分かんないですよ、何も。
分かんないです。言えないんだもん、だって。
何も分かんないですよ。すれば分からないですねっていう返ししかできないですよ。
妹さんがだってまだ発表できないっていうんだもん。この時点では。
発表できないのに、なんかやるよ、なんかやるよって言うんですか？
もう予告編ですよ。でもそろそろね、日本惑星協会の方のツイッター見ていると、はい、いろいろこれやりますよとかね、うん、あると思うんだ。
おー、はいはい。
なんかね、すごいらしいですよ。あのね、はやぶさね、12月5日の午後2時にカプセル、小惑星のね、リュウグウっていう小惑星の砂をね、カプセルに入れて持って帰ってきてくれてるんですよ、はやぶさ2は。
はいはい。
で、そのカプセルを12月5日の午後2時くらいに分離して、
うん、
で、その時点ではね、はやぶさ2って地球衝突する軌道に乗ってるんですね。
はい。
あの、カプセルって、カプセルにはエンジンついてないので、ポイって離すだけなんですよ。うんうんうん、ってことは、はいはい、その軌道を辿っていっちゃうと、はやぶさ2も地球にぶつかっちゃうんですね。
うん、
なので、そっからはやぶさ2は、まあ、回避行動というか、ね、地球圏離脱軌道変更っていうのを行うんです。はいはい、それがね、午後3時から午後5時くらいかな。
うんうん、
これに合わせてね、なんかやるんじゃないかなと思いますけれども、TPSJ の、
はい、
日本惑星協会のね、ツイッターをぜひご注目ください。
はい。
でね、はやぶさ2って言えばね、下平さん。
はい。
ね、以前ね、井本代表にもお越しいただいて、インタビューして、
うん、
で、宇宙のことお話伺いましたけども、
はい、うんうんうん。
ね、はやぶさジャケット、はやぶさ2ジャケット。
はいはいはい。
日本惑星協会で作っている、そんで、JAXA の先生方もね、はやぶさ2チームの方々みんな着ているジャケット、
うん、
方も買いましたけれども、あのね、うん、以前番組でね、ご紹介した後ね、いっぱい注文来たんですってよ。
すごい。
のね、妹さんがね、ちょっと引くぐらいの勢いで、はい、いっぱい来ましたよっていう風にして言ってましたから。でもうね、今からだとさすがに間に合わないんですが、はい、はやぶさ2の期間にはね、
うんうんうん、
だけども、はい、はやぶさ2はこの後ね、別の小惑星を探査にも行きますし、
はい、
これからもね、いろんな情報を届けてくれると思うので、
うんうんうん、
だからね、まだまだね、ジャケット発注できるそうなので、
おお、
ジャクサの先生方とね、お揃いの、そして、うん、これが嬉しいかどうか分かりませんけども、和田店長ともお揃いのジャケット、どうだろう、今価値がぐっと下がったんじゃないかな、はいはい、ね、このジャケットまだですね、注文できますので、ぜひともこれもですね、はい、日本惑星協会の、サイト、ホームページ見ていただいてご注文いただければ、うん、あとね、マスクもあるそうですね。
おお、
はやぶさ2オリジナルマスクというのが、
はいはい、
これもですね、まだまだ注文できるそうですので、まあ年末は本当にお忙しくなっちゃうかもしれませんので、うん、欲しいなと思った方は、はい、できるだけ急いで注文していただけるといいんじゃないかなと思うんですね、うん、もうね、言えないことがね、いっぱいありすぎてね、妹代表はね、うん、これは言えないでしょ、これも言えないでしょ、うん、これも秘密でしょって、もうね、聞きながらドキドキだったもん、それ、和田が聞いてていいんですかって思いましたけども。
わからないですね。
これはいいのかな、わからないでしょ、これは言っていいのかな、ダメだったらもう全部妹さんが悪い。ね、はやぶさ2がね、地球圏離脱、軌道っていうのを、ね、地球圏を離脱するっていう軌道に乗るためのね、回避行動するときって、
はい、うん、
地球からのね、距離 300km なんですって。
はいはい。
これってね、国際宇宙ステーションよりも低いとこ飛ぶんですよ。
おお。
なので、これが妹さんが言ってたんじゃなくて、妹さんが JAXA の先生と話してて、こんなこと言ってたんだよ、ははっておっしゃってたんですが、はい、300km なんていう低いとこを飛ぶから、一歩間違うと、はやぶさ2燃え尽きちゃうんですよっていう風にして、ジャクソン先生おっしゃったそうで、妹さんはですね、縁起でもないことを言うなって言ったらしいですけども、
やばい、
ね、ハラハラドキドキをこう抱えながら我々もね注目してみたいなと思いますよ。はい、さあさあさあさあ、はい、じゃあですね、今日の本題です。
はい。
荒れ脂肪電波点問題崩壊。
うん。
まあそもそもですね、この荒れ脂肪電波点問題というのはどこにあるかと。
はい。
これはですね、プエルトリコっていうところにあるんですね。
うんうんうん。
さあ、下平さんはプエルトリコってどんなイメージがありますか？僕はですね、なんとなくこう小麦色に焼けた、ビキニの美女がいっぱいいるイメージしかないです。うん、ね、そんなところ
なんです。南国系ね、そう、そう、確かにそんな感じ。うん。
アメリカのね、自治領なんですね。アメリカの自治領、はい、プエルトリコにありまして、で、アレシボっていうところがあって、そこにある電波点問題なんですね。うんうん、
はいはい、
電波点問題あるいは電波望遠鏡っていうのはどんなもんなのか分かんないよっていう人もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
あのね、基本的にはね、皆さんのお家にもあるんですよ、これ。
え、どこに？
みんなのお家にあるんで、パラボラアンテナ。
あ、はいはい。
あれのね、でっかいやつ、あれのでっかいやつで星を見るっていうのが電波点問題、電波望遠鏡なんですね。
はいはい。
で、天文学、星を見るっていうのは普通は我々はね、光を使って星を見ますけれども、
うん、
じゃあなんでわざわざ電波使うのよっていうとね、
はい、
宇宙にはね、光を出してない天体っていうのもかなり多いんですね。
あー。
っていうかね、光で見えるものってね、僕わずかしかないんです、実は。で、ほとんどの天体からは電波が出てまして、それを見ることができると。
はい、
それからね、光に比べて遠くまで見ることができるんですね。
はい、
あの、宇宙空間ってね、真空だし何もないって思われてる方多いと思うんですけども、
うんうん、
実際にはね、塵とかガスとかね、いろんなものが漂ってましてね、で、この塵とかガスにぶつかると光ってね、届かなくなっちゃうんですよ。例えば下平さん、あの、夏に天の川なんか見たことがありませんか？はいはい、夜空、
う
ん、
ね、あります、あります。
ちょっと天の川って一様に光ってるんではなくって、なんか黒いとこがあったりね、うん、あれ、この星少ないよってのがあるじゃないですか。
はい、うん。うん。あります、あります。
あれはですね、星間ガスとか塵があって、天の川の光を遮ってるんですね。
うん、あ、おお。
だから、あの、夏ね、天の川、天の川っていうのは我々が所属している銀河、太陽系の所属している銀河なんですが、うん、それを横から見てる形なんですけども、はい、これがね、塵とかがなければ本当はね、一面に帯のようにファーっと光ってるはずなんですが、あれ、一個一個ね、はいはいはい、光の点が星なので、ところがですね、うん、我々とその星々との間に星間ガスとか塵とかがあって光が届かないので黒いところがあるんですね、
うん、
でね、この星間ガスとか塵っていうのを電波はね、透かして見ることができるんですよ、
うん、おう。
だって我々ほらラジオとか聞くときって部屋の中でも聞くでしょ、はい、でも電波届くじゃないですか、
はいはい、
そういうことなんですね。電波ってね、透過性が高いんですね。それからね、天体の温度が測れます。
はい、
え、不思議と思うかもしれませんけども、我々も光でもね、うん、ある程度そういうことできるんですよね。あの、オレンジ色とか赤い光っていうのは、赤い炎っていうのは温度がそんなに高くないじゃないですか。
はいはいはい。
でもアセチレンバーナーとかね、ああいうのゴーって言ってるやつって青白かったりするでしょ。
うん。
ああいうのって温度によって色が違いますよね。
うん。
で、電波もね、出す波長によっての温度が違うってことが分かっていて、逆にするとこの電波が来てるってことはこういう温度だねってことを推測することができるんですね。だから温度が分かります、
うんうんうん、はい。
それからね、特定の原子とか分子ってやっぱり独特のそれ自身が持っている周波数の電波を発するので、そこにどんな原子とか分子があるかってこともね、分かるんですね。
へ
え。いろんなね、こう特徴があって、それをね、利用して、うん、天体をね、観測する。あ、そうそうそう、あの2019年にね、発表された通称ブラックホールの写真、
はい、うん、
これはですね、もうこれもですね、今となったからこそ言えますけれども、あれですね、うん、世界同時に日本時間では午後10時7分だったかなに発表だったんですよ、うんうん、この瞬間に撮れましたってみんな発表しようねと、はい、ところがですね、日本だけ若干遅れたんですね、うん、1分ほど。なぜかというとですね、発表する先生がですね、興奮して喋りすぎてしまったんですね。
ああ
なので発表が若干遅れるっていうアクシデントもありました。その辺がね、人間らしいなと思うの
うん、うん、
そのね、ブラックホールの写真っていうのも電波望遠鏡を使って撮ってるんですね。
はいはいはい、
そういったことができるのが電波天文台、電波望遠鏡です。で日本にもね、いくつもありまして、有名なのはですね、長野県の野辺山っていうところにある直径45メートルの電波望遠鏡、これね、普段も入れるのかな、少なくともね、近くまでは行けますので、これ壮観ですよ、近くから見ると、直径45メートルのお椀がね、上向いてんの。で他にもね、直径10メートルくらいの電波望遠鏡が何台もずらっと並んでるので、これはね、ぜひともね、行っていただきたい。そしてそこからですね、もうちょっと南に行くのかな、そこにはですね、清里っていうね、昔バブル期に非常に栄えたエリアがありまして、
はい、
そこからほど近いところにですね、清泉寮っていう、牧場ではないのかな、牛はそんないないしな、宿泊施設というか観光地がありまして、そこ素敵です。ソフトクリームが美味しいです。和田は星を見に行って、そこでソフトクリーム食べて帰ってくることが多いです。さらにですね、なんで今僕、長野県の観光案内してるんだろう。さらにですね、南に下ってきますと、山梨県に入ります。はい、山梨県のですね、北杜市っていうところにある、うどん屋さんは、はい、僕が大学生の頃からずっとお世話になっている、本当に美味しいとこあるから。
ね、
これ以上は言わないけれども。ね、そんな、電波望遠鏡。さあさあさあ、今日のですね、はい、本題のアレシボ電波望遠鏡ですけども、これはですね、建設されたのが1963年。
はい。
コーネル大学とアメリカ空軍が協力して建設してます。建設っていう言葉がね、似つかわしいくらいにでかいんですよ。あのね、直径がね、305メートルあるの。
で
かい。言葉に詰まりましたね、今。もうね、カルスト地形、石灰岩が地下水とかでね、雨水とかで浸食されて、くぼ地になってるのを利用して作ったぐらいにでかいんですね。で、直径305って何よって思うかもしれませんけども、要するに1000フィートなんですね。1000フィート望遠鏡なんです、もともとは。
なるほど、
で。フィートをメートルに換算すると305メートルと。305メートル直径ありますからね、周囲の長さは約1キロありますよ。
ですよね。
もうね、ちょっとしたクレーターです。だってね、でかすぎてね、朝はね、はい、そこに霧が溜まるんですよ。僕も時々キャンプに行って、湖のね、ほとりなんかでキャンプをするんですが、はい、湖にね、周りが山で囲まれてる湖だと、湖にね、朝霧がファーっと溜まってるんですね。で、上の方の山は見えてるっていう。はい、それがですね、直径300メートルで行われるんですね。でも300メートルでイメージ湧かないと思うので、
はい、
東京ドームのグラウンドっていうのがだいたい直径100メートルなんですよ。
はいはい。
フィールドがね。
はい。
それから、これはわかりやすい。ですね、東京タワー、あれ333メートルでしょ、だからあれをぐるんと一回転させた感じですよ。はいはい、でかいでしょ。
なるほど、でかい。
ごく一部の方にわかるように言いますと、青森県の北津軽郡鶴田町にある、鶴田町っていうものかな、にある、鶴の舞橋っていうのがありまして、これはですね、長さ300メートルあります。北津軽郡に住んでる方だけに向けて今お送りしてみましたけれども、その鶴の舞橋の長さとほぼ同じ直径を持ってるのが、アレシボ電波望遠鏡です。でね、多くのね、電波望遠鏡ってね、パラボラ、お椀のど真ん中にね、穴開いてるんですね。
はいはい。
お椀の表面で電波跳ね返すんですけども、跳ね返した電波ってね、空中の一点、つまりは焦点ですね。焦点に電波が集まるんですけども、そこにね、天体観測に使うような、こう複雑なね、受信機っていうのを置くの難しいんですよ。
はいはい。
だから、普通はもう一度、副鏡って言ってね、サブのこうミラーみたいなので、跳ね返して、お椀の方に跳ね返して、で、真ん中の穴を通して、パラボラアンテナの裏側にある装置で受信するっていうことを普通はやるんですね。
はい。
ただね、家庭用の BS アンテナとかっていうのは、そんなね、複雑な装置いらないので、跳ね返してそのまま受け止めてるんですけども、アレシボ電波天文台もね、携帯としては家庭用のパラボラアンテナに近いです。真ん中にね、穴開いてないの。だって十分大きいんだもん。
まあ確かに大きいです。
十分大きいから、周りに こうポールを立てて、そこからワイヤー伸ばして、
はいはい、
巨大な受信装置をね、お椀の真ん中、高さ150メートルのところに設置してある。
すごい。
ちょっとしたね、家ぐらいの大きさありますよ。で、ちなみにね、お椀の部分は1枚の鉄板ではなくって、パンチングメタルって言いましてね、はい、道路の側溝なんかの上に被せてある網目状の鉄の蓋。あ、
はいはいはい。
あれみたいになってます。これが305メートルのお椀を作ってるわけですね。
すごいな
ぁ。で、アレシボ電波天文台ってね、一番有名なのはね、アレシボメッセージっていうのがあるんですよ。
はいはい。
これはですね、1974年、ヘラクレス座の球状星団、また星が球状に玉のように集まってるところがありまして、うん、M13 っていうのがあるんですね。そこに向けてね、人類の電波メッセージを送信してるんです。
ほう。
どういうのかって言いますとですね、これ1679ドット、1679個の点でできてるんですが、うん、横23ドット、縦73ドットで構成されてるんですね。
はい。
まあ、いわゆるドット絵ですよ。昔のドラクエみたいな。この1679っていう数字はね、掛け算ではね、23×73 でしか表せないんだそうです。で、23も素数だし、73も素数。で、素数×素数で、まあ、23×73 でしか掛け算では表せないのが1679なので、多分宇宙人だったらわかんじゃねえと。こんくらいは。という期待を込めて送信されてます。宇宙人分かんなかったらどうしよう。
どうしよう。
で、そこにね、描かれてるのがね、まず1から10までの数字。はい、
うん。
それからね、いろんなもの描かれてるんですけどね、DNA の二重螺旋構造の絵とか、人間の絵とか、うん、まあ、ドットですから荒いんですけどね、はい、太陽系の絵とか。うん、まあ、これもね、太陽系リアルに描いてあるわけではなくって、太陽があって、こんな風に惑星があって、はい、で、地球は3番目にあるんですよってことが、まあ、模式図的にね、表されてるんですよ。
はいはいはい。
ただやっぱ問題はね、本当にわかるのかっていうのもありますし、
うん、
他にもね、よく考えたらそうだよねっていう問題があるんですよ。
はい。
まずね、M13 っていう星ね、星々、球状星団。
はい、はい、はい。うん。
ここにどうしてここに送ったかっていうと、これね、古い星の集まりなんですね。
うん、うん、うん。
なので、知的生命が進化する時間が十分にあるんではないかと。
はい。
ほら、生まれたばっかりのね、太陽系だと、惑星もできたばっかりで、生命がね、いないどころか。知的生命体にはね、うん、までは進化してないってことが考えられますので、
はいはい、
そういう時間が十分あるだろうと思って M13 に送ったんですが、
はい、
M13 はですね、古すぎてですね、もしかしたらもう絶滅してる可能性もあるよと。
ああ。
M13 はあまりにも古いんですって、年齢が。
なるほど。
だから一度栄えたかもしれないけども、もうこんだけの期間は生きられないんじゃないのと。
うん、
地球だってね、今地球は46億歳と言われてますけども、
はい、
あと50億年もするとね、太陽が膨らんできてね、飲み込まれて、うん、まあ少なくとも地球にいる限りは人類も生命も絶滅しますので、
あ、
そういうことを考えると M13 に、はいはい、知的生命いたとしてももうとっくにっていう可能性があるんですよ、うん、
そうですね。
それからね、距離、
はい、
2万5000光年離れてるんです、M13 まで。
おぉ。
光年っていうのはね、宇宙ってとっても広いので、はい、キロメートルとかではね、うん、もう測れないんですね。
はいはい。
だって太陽までがね、1億5000万キロメートルありまして、これ、うん、光の速さでね、8分半かかるんですよ。
はいはいはい。
そうなるとね、お隣の銀河とかそういうとこになっちゃったら、えらい大きい桁になるので、もうね、はい、光の速さ、光が1年間に進む距離っていうのを1光年として何年かかるかなっていうふうに考えるんですね。うん、
はい。
で、M13 はまだまだ近い方ではあるんですけども、約2万5000年光の速さでかかります。
うん、うん、うん。
2万5000光年先にあるということは、行くのに2万5000年。
うん。
もし、宇宙人がいて受信してすぐにもう大慌てでね、今出ましたってやったとしても、うん、帰ってくるのに2万5000年、
はい。そうですよね。
メッセージを受け取るまでにですね、5万年かかるんですね。
ああ。
そんな気の長い文通は嫌だ。ていうか、そもそも5万年後人類いるかどうかも今怪しいですからね。
怪しいですね。
という問題点がありまして、大丈夫かしらと言われてるのが、あれしぼメッセージです。でもこれが一番有名なんですね。
はい。
他にもね、うん、いろんなことやってんですよ。例えばね、太陽系の一番内側回ってる水星、マーキュリー。はいはい、水金地下木の水星ですね。この水星がね、どれくらいの周期で自転してるのかっていうのを発見した、確定したのがアレシボ電波天文台です。
おお。
それまではね、あの、自転周期と公転周期が同じ88日だと思われてたんですって。
うん、はいはいはい。
水星ってね、太陽の近くを回ってるので、その分ね、くるくるくるくるすごい勢いで回ってるんですよ。
うんうんうん、うん、
で、太陽の近くにあると太陽の引力にグッと引っ張られて、常に太陽の方を同じ面を向いてるんじゃないかと、はい、あの、月と地球の関係と同じですね。うん、
ああ、はいはい。
月っていつも地球の方向いてるでしょ。
うん、
あれと同じようにして、水星も太陽の方同じ面がずっと向いてる、だから公転周期と自転周期が同じで88日なんじゃないかなと言われてたんですが、うん、アレシボ電波天文台を使って研究したところですね、はい、どうやら違うぞと、うん、いうことが分かったんですね。
はい、
で、このね、観測方法もすごいんですよ。普通、まあ、電波天文台に限らず天文台、望遠鏡って天体からやってくる光とか電波を受け止めて観測するでしょ、我々の目と同じですよ。
うん、うん、はいはい。
でもね、この時はね、アレシボ電波天文台から電波を出しまして、うん、さっきのね、アレシボメッセージと同じです。電波出して、水星に当てて、跳ね返ってきたのを観測して測定するという。
ほう。
だからね、レーダーですよね。
うん。
巨大な。そういうことをやって、うん、水星の自転周期を確定してます。それからね、他にもね、あ、これ重要。地球外惑星を初めて発見したのはアレシボ電波天文台です。これはですね、1992年1月9日のことでした。パルサー PSR-B1257 プラス12っていう星がありまして、ここをね、はい、回ってる惑星を2つ発見したんですね。
うんうん、
これがね、確たる証拠を持ってこれは太陽系外惑星ですって観測された最初の例なんですね。まあ、後からね、あれだったんじゃないのっていうのはもうちょっと前に発見されてるんですけども、超確固たる証拠を持ってっていうのは、これが一番最初ということになります。
うん。
で、最初の方にね、アメリカ空軍も建設に関与してたんですよって言ったじゃないですか。
はい。
あのね、冷戦時代にはね、月で反射したソ連の電波も傍受してたんですって。
え？
だからソ連が電波出すと、月に跳ね返って、アレシボに届くのが、受信できたらしいんですよ。すごい能力でしょ。
すごいですね。
だからね、やっぱこの辺も絡んでるから空軍もね、建設にこう参加してたんじゃないかなと思うんですが、
うんうん、なるほど。
それからね、このアレシボ電波天文台なくなるとね、結構大きなダメージ食らうと思うんだ。あのね、地球に衝突する可能性のある小惑星を追跡調査できる数少ない電波望遠鏡なんですね。他の電波望遠鏡でもできるんじゃないのと思われるかもしれませんが、
はい、
さっきもね、言いました通り、アレシボの電波望遠鏡は電波を受信するだけではなくて発信できるんですよ。
うん、
つまりレーダーですね。
はいはい。
でね、レーダーって実用化されたのは1940年代で、アレシボ電波天文台が建設されたのは1963年。レーダーの研究がね、やっぱまだ盛んに行われた時期なんですよね。
はいはい。
なので空軍も参加して、今後のこう軍事的な意味でのね、レーダー技術に使えるんじゃないかと、そういう面でもあってね、参加したんだと思うんですが、でそうやって電波出してそれを受信して、特に小惑星なんて本当に小さいし暗いですからね、光学式の光で観測する望遠鏡とかだと、まあ元々どこにいるかも分かりませんし、見つからないんですよ。なのでこちらから電波を出して跳ね返ってきたのを捉えるっていうレーダー形式でね、
はい、
見つけるわけです、
うんうんうん、
で数少ないって言いましたよね、さっき。
はい。
こういうことができる電波望遠鏡、数少ないんですよっていう風にして、
うんうんうん、
じゃあ他にはどこにあるのか、どれくらいあるのかって言いますと、
はい、
他にはね、今のところあと1箇所しかないんですね。
え、
2箇所しかなかったの、もともと。
え、
もう一箇所はね、カリフォルニアにあります。
はい。
カリフォルニア州のね、モハベ砂漠ってとこありまして、 ここでね、NASA アメリカ航空宇宙局とかが運営しているゴールドストーン新宇宙通信施設っていうのがあるんですよ。
はい。
で、ここ一箇所あるんですけども、このね、ゴールドストーンってね、うん、宇宙船とかね、探査機との通信のやり取りもしてるので、
はい。
なので、四六時中小惑星探してるわけにもいかんので。
あー、そっか。
しかもですね、そっちは感度がアレシボ電波望遠鏡の20分の1しかないんですね。
わ
ー。なのでアレシボがなくなると結構まずいんじゃないのと思うんですが。
まずいと思いますよ。
これがですね、どれぐらいね、小惑星が地球に当たるとやばいかっていうのは、ですね、第141回と第72回で我々そんな雑貨店をお送りしておりますので、はい、特にね、うんうん、第72回は JAXA の吉川誠先生をね、引きずり出して、本当にもう、引きずり出して、
何やってんだろう、
押しかけて、ね、JAXA の相模原キャンパスにお邪魔して、本当に申し訳ございませんって言いながらインタビューをするっていうね、そんなことやってますから、うん、第72回、第141回を聞いただいて、で、その時にもね、はい、ちょっとお話しましたが、
うん、
直径 10km くらいの隕石が落ちるとどうなるかっていうと、
はい。
全地球規模の被害が出ます。直径 10km だと。ただね、これはね、1億年に一度くらいしかぶつからないらしいですね。直径 100m 超えるくらいのやつだと、まあ、随分ちっちゃいですよ、はい、10km に比べると。
うん。
でもね、直径 100m だとね、関東地方が壊滅しますね。
ああ。
っていう規模の被害が出ます。で、直径、さらに小さくして10メートルでもね、大都市1個くらいは軽く消滅するので、はいはいはい、このサイズの小惑星、10メートルくらいの小惑星をですね、光学観測とかね、あるいはパッシブな受信型の電波望遠鏡で見つけるっていうのはまず不可能なんですね。ですので、ちょっと、ゾッとするかななんていう状況に陥りつつありますが、それでもですね、はい、まあもう閉鎖はほぼ本決まりなんですね。
あー、残念。
これまでにもね、何度かね、閉鎮の話は出てたんですよ。特に21世紀に入ってから。
うん、はい。
っていうのもね、維持費がかかるんですね、やっぱね。
あ
ー。維持費がね、年間10億円かかるんですって。それ電気代だとかね、施設の老朽化しちゃったとこ取り替えるとかね。塗装も剥げてくるでしょうし、錆びてくるでしょうしね。
はいはい、
もちろん、それを運営してる人々のね、お給料もいるわけですよ、
はいはいはい、
計算していくとね、
うん
うん、10億円年間かかるんですって。
あ、
で、そんな天文台が今年の8月、
はい、
150メートルのですね、中空に支えている受信機を中空に支えている補助ケーブル、まず補助ケーブルが切れます。
わ、はい、
で、ケーブル切れたのが、それでもね、ケーブル自体大変な重量あると思うんですよ。アンテナ本体に激突しまして、
はいはいはい、
長さ30メートルにわたってですね、アンテナのディッシュが壊れるっていう。で、これね、8月に起こりまして、直そうと思ったんですよ。
はい。
12月に直そうと。ね。そしたらですね、はい、12月を待たずに、11月にですね、今度は補助ケーブルではなく、メインケーブルが切れたんですね。
うわ
ー。で、このまんま行くと、受信機がですね、落っこっちゃうわけですね。
そうですね。
メインケーブルは18本ありますので、1本切れたぐらいでは平気なんですが、はい、それはもうだいぶね、1960年代に作ったもんですから、だんだん老朽化してまして、負担が増えれば増えるほど危険度が増すという、そして、受信機の重さがですね、900トンあるんですね。
ああ、重い重い。重い重い。やばいやばい。
それが起こった日にはもう、ちょっとした爆弾ですよ。
ですよ。
なので、静かにこう解体することが決まりまして、今その段取りをつけているという状態なんですね。
は
あ、ここ僕ね、行ってみたかったんですよ一回。
うんうん。
あのね、見学施設もあるの。
はいはいはい。
いろんなね、天文台って実はね、見学施設が併設されてまして、こんなことやってるんですよとか、うんうんうん、科学的なね、体験できるように。
はいはい、
長野県の野辺山のね、電波天文台もそういうのちょろっとあるんですよ。
はいはい。
延山のね、電波点問題はね、一般公開の日に行くとね、電波点問題触れるんですよ。手で。
おぉ。
45メートルのディッシュを。で、アレシポもね、見学施設がありまして、入場料が大人12ドルでした。はい、調べたんですよ、僕はそこまで。
おぉ。
いつか行こうと思って、1500円くらいですか、うんうんうん、行けるじゃないですか。はい、まあ、アレシポまでの明日は考えてない。ね。
うんうん。
お土産物屋さんもあるの。
おぉ。
いろんなものを売ってるの。T シャツとかね、うん、スマホケースとかね、うんうん、スマホカバーっていうの、ああいうのとかね。あれね、買って帰りたいなと思ったらね、それもなくなっちゃうんでしょうね。うんうん、でもですね、下平さん、はい、ネット通販してます。
お、買えるじゃないですか。
電波望遠鏡はもう閉鎖なんですけども、天文台としてはね、うん、まだこう活動していくらしいので、もしかしたらまだそういったお土産物屋さんとか施設残るのかもしれないですが、下手するとそれも全部なくなりますので、
うん
うんうん、希少価値という点でも今、
はい、
記念にいかがでしょうか。下平さん、
はい、
今日も知らなくてもいいこと知っちゃったっていうか、知りたくなかったな、むしろっていうこと知っちゃった。アレシポがなくなったら地球はえっていうね。でもね、お金がねないっていうね、資金の問題で継続難しいっていうのはね、いろんなとこが今そうなんですね。もちろんね、天文学とかね、科学ばっかりじゃないとは思うんですけども、先ほどね本編でお話ししていた延山の電波点問題、
うん、
あそこもですね、結構閉鎖の危機が何度も訪れてまして、これはね、以前ね、金のない宇宙人っていうテレビ番組が作られてまして、はい、もう予算がないから閉鎖だっていうのを、うんうん、天文台の方々が何とかしてっていうのを一生懸命努力していくっていうね、資金繰りなんかを考えてっていうのがね、ドキュメンタリー番組になってましたから、うん、これはね、いろんなとこで見られるんじゃないかな。金のない宇宙人で検索していただくと、多分どっかに出てきます。
うん、はい。
あ、アレシポ行ったことあるっていう方、メールを寄せいただいたらいいんじゃないかしら。
はいはいはい、ぜひぜひ。
あ、もうぜひぜひ、どんなとこでしたと。
うん。
いやー、うん、教えてほしい。
はい。
こういった方々からのメールもお待ちしておりますし、それからね、そう、またね、天文関係のね、メールが来てるんですよ。はい、
うん。
天文関係って、天文学者ですとかね、宇宙飛行士ですっていうんではなくって、とってもね、身近な感じの天文関係のメールをいただきましたので、はい、下平さんにですね、キャナさんのメールをお呼びいただいていいですか。
あ、はい。
お願いします。
キャナさん。キャナさんからいただきました。和田店長、下平さん、はじめまして。香川県在住、相模原市出身のキャナです。片道45分の車通勤中に、4年ほど前から、ポッドキャストで番組を聞かせていただいております。香川県に嫁いできて7年経ち、和田店長が讃岐うどんをベタ褒めするのをニヤニヤしながら聞くほどには香川県民になりましたが、相模原市に生まれ育った身としては、たびたび聞くことができる店長の地元ネタに勝手に親近感を感じております。特に相模っ子ならば行ったことがあるであろう、相模原市立博物館の話題は私にとって特別です。私の父は相模原市立博物館の館長を務めたことがあり、あのちょっと田舎のアクセスの少々不便な博物館に何回も足を運んでいるリピーターがいらっしゃるのだと、ましてや和田店長がそのリピーターのお一人なのだと番組を聞いて分かった時は、なんだかとても嬉しくなりました。その父が勤めたのがまた初期のハヤブサで盛り上がっていた時期であり、それまで仕事のストレスから家で不機嫌になることが多かった父が、 努力して得た資格を持って希望した職場に着き、生き生きと職場に通い、家に帰っては私たち家族に楽しそうにハヤブサや JAXA の話をしていたのが強く印象に残っております。なので今も番組でハヤブサ2や JAXA の話が出るたびにドキドキワクワクニヤニヤして聞いております。また私は東京勤務時代に数年間田端駅のお隣の上中里駅を最寄り駅とするところに住んでいたことがあり、田端駅にも頻繁に訪れていて、とても馴染みがあるからか、4歳の息子が生まれつきの小児症による片耳難聴であることから、ほんの少し障害に馴染みがあるからか、シネマチュプキ田端のお話も毎回興味深く聞かせていただいております。残念ながら遠方によりなかなか行くことが叶っておりませんが、どうにか帰省の時にでも時間を作って利用してみたいです。さて、長くなってまいりましたので、今回のメールを送るきっかけとなったキャンプの話などもしたいところですが、また次回メールをお送りすることにいたします。日々和田店長の好奇心に励まされ、下平さんの相槌返答に癒されております。寒くなってまいりましたが、お体ご自愛ください。引き続き配信楽しみにしておりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
多分ね、これまで雑貨店で読んだ中で最長メール
です、ね、
長い場合にね、失礼ながら割愛させていただいたりってことはあるんですけども、はい、今回ね、はい、こう割愛できるところがないの
ないんですよ。
もうどこもかしこもね、もうキャナさんのね大事な思い出が語られていて、
うんうん、
まあお近くですこと。
近くですか。
近くですよ、キャナさん。銀河アリーナ。アリーナ。アリーナ。さあ、地元の人しかわかりませんね。そういった話題もですね、おりませんながら、でもね、さぬきうどん食べにも行きますし、和田はいろんなところに出没しますから、はいはい、次はあなたの街に現れるかもしれませんよ。ね、現れても石なんか投げないようにね。優しく迎えてくださいね。
温かく見当たってください。
そうですよ。ね、温かくしてくれればね、何の害にもならないですから、そーっと消えていきますから、店長は。ねえ。そういった皆様からのですね、お便りお待ちしておりますので、身近にあったこととかね、はい、あ、そこ知ってるんですよ、とか、そういった日常のメールでね、出来事で、
はい、
もう十分ですので、なかなかね、うん、メールを送るのハードル高くって、と思われてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はいはい、よく考えてください。雑貨店ですよ。ね。ですので、気楽に送っていただければと思います。じゃあ、はい、そんな雑貨店のメールを送っていただくためのメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあこの後はですね、そんない雑貨店、うん、audiobook.jp 限定版有料版が始まりますけれども、はい、こちらではですね、うん、下平さん、アレシボ電波望遠鏡の直径305メートルで驚いてらっしゃいましたね。
うん、びっくりした。
今やですね、これを超えるものが存在するんですね。
ん？
そんな巨大な電波望遠鏡のお話や、アレシボ電波天文台そのものに絡んだですね、あれやこれやのお話をしてみたいなと思っておりますので、はい、うん、ご興味湧いた方はぜひとも、はい、有料版も聞いてみてください。そんないプロジェクトのホームページからね、 audiobook.jp さんの、はい、無料会員登録っていうのをしますと、うんうん、普通は1ヶ月間無料で聞けるところが2ヶ月間 いろいろと聞けたりしますので、ぜひともこの機会に
登録していただいたり、うん、お得なクーポンがあります、
うんうん、そうなんですよ、2ヶ月間無料で聞けますからね、
うん、
で今なっとくとですね、多分年末年始くらいまで1月いっぱいくらいまでいけるんじゃないかしら、2ヶ月っていうと、
そうですね、うんうんうん、
すると年末年始スペシャル今年もやるのかな、そんなプロジェクト全体の
やるんじゃないでしょうかね、う
ん、やるのかな、やらないのかな、わかんないぞ、ね、多分やりますで、みんなが勢揃いしてっていうの、多分ね、うん、未来のことはわからないっていう風にやる予定ではいますし、あとね、まあ、
毎年恒例ですからね、うん、とりあえず。
そうですね。まあまあ、我々の忘年会、新年会みたいなもんですから、ぜひとも皆さん参加していただいて。
はい。
そしてね、年末雑貨店ではね、はい、有料版でも、雑貨店今年の振り返りっていうのをね、やってみようかなと思ってますんで。こんなことあったねっていう。まあ、大したもんではないけども。店長と下平さんの今年の思い出話。いうのもですね、はい、今登録しておけばきっと聞けると思いますので。
聞ける。うんうんうん。
ぜひともご参加いただければと思っております。
はい。
それでは、そんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。